聖書をお読みいたします。ルカによる福音書19章28節から46節まで。イエスはこれらのことを言った後、先頭に立ち、エルサレムへ登って行かれた。そしてオリブという山に沿ったベテパゲとベタニアに近づかれた時、二人の弟子を遣わして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ったら、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのを見るであろう。それを解いて引いてきなさい。もし誰かが、なぜ解くのかと問うたら、主がお入り用なのです、とそう言いなさい。そこで使わされた者たちが行ってみると、果たして言われた通りであった。彼らがそのロバの子を解いていると、その持ち主たちが、なぜロバの子を解くのかと言ったので、主がお入り用なのですと答えた。そしてそれをイエスのところに引いてきて、その転ばの上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。そして進んで行かれると人々は自分たちの上着を道に敷いた。いよいよオリブ山の下り道あたりに近づかれると、大勢の弟子たちは皆喜んで、彼らが見たすべての力ある御業について、声高らかに神を賛美して言い始めた。主の皆によって来たる王に祝福あれ、天には平和、意図高きところには栄光あれ。ところが、群衆の中にいたあるパリサイ人たちがイエスに言った。先生、あなたの弟子たちをお叱りください。答えて言われた。あなた方に言うが、もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう。いよいよ都の近くに来て、それが見えたとき、そのために泣いて言われた。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とそのうちにいる子らとを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それは、お前が神の訪れの時を知らないでいたからである。それから宮に入り、商売人たちを追い出し始めて、彼らに言われた。我が家は祈りの家であるべきだ、と書いてあるのに、あなた方はそれを盗賊の巣にしてしまった。パームサンデを迎えました。イエス様がロバの子に乗られ、エルサレムに入られた日です。人々はヤシの葉、シュロの葉を敷き、葉で仰ぎ、自分たちの上着を敷いて、道路を舗装するようにして、上着を敷いて王としてイエス様を迎えた日です。木曜の晩に逮捕され、裁判にかけられます。そして金曜日に十字架刑と葬り、安息日が明けて日曜の朝よみがえられました。私たちはイエス様が復活なさったイースターを記念し祝います。割と長い段落を読みました。28節から46節までを4つに区切って考えて受け止めますならば、はじめにロバの子を手に入れさせたんですね。主がお入り用ですという大事な御言葉もありました。二つ目に、転ばに乗ってエルサレムに入場されます。弟子たちに歓声、弟子たちの歓声を浴びます。そこには、止めさせるように、いうものもありましたね、パリサイ人たち。そして三つ目、エルサレムをご覧になって悲しまれたわけですね。泣いて言われた。そして最後に短く四つ目に、宮清めをなさいました。この四つに区切っているわけですけれども、それだけでも十分長いんですが、19章の28節読み始めは、イエスはこれらのことを話された後で始められるんですね。ですから、前の段落を見ないわけにはいかないんですけれども。前の段落では、例えで王の位を受けて帰るために、遠い国へ旅立つ人、その身分があった人について話されたわけですね。で、その前は、19章はザーカイが救いに預かるという記事で始まります。はい。例えで王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つ人がいたと。 で、その人は出かける前に10人の人に、10ミナ、お金の金額ですね、を渡し、お金の単位ですね、渡して商売をするようにと命じました。ミナで商売をさせて、儲けた者にはそれなりの町を納めさせましたが、しまっておいた者は裁かれて取り上げられてしまうという例えです。この11節から始まるこの例えなんですけれども、12節からこう言われるんですね。それで言われた、ある身分の高い人が王位を受けて帰ってくるために遠いところへ旅立つことになった。13節。10人のしもべを呼び、10ミナを渡していった。私が帰ってくるまでこれで商売をしなさい。14節。ところが、本国の住民は彼を憎んでいたので、後から使者を送って、この人は王になるのを我々は望んでいないと言わせた。本人が、の口から言ったんじゃなくて、使者を使わせて、この人が王になるのを望んでいないって言ったってんですね。すべて従順な者たちではなかったって、ここがミソですよね。先ほども触れましたが、19章というのはザーカイという主税人のね、救いから始まります。彼は税金の取り立て役でしたが、19章の8節。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返しますと言ってるんですね。彼の言葉から少しずつ騙し取っていたことがわかります。彼が自分の罪を示され、それを告白し、弁償すると宣言したところ、9節。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して、救うためであると言われたんですね。救いの宣言をなさったわけです。イエス様がエルサレムに入られた記事、イエス様のエルサレム入場という記事は一連の流れの中に置かれるわけですね。ザーカイに出会い、ザーカイに救いを宣言した。人の子は失われたものを尋ね出して救うために来たんだということと。そして王の位を受けるために遠いところに旅立つ者が、その皆を預けて、商売するように命じたんですけれども、暗示でそれに従わない者もあったということです。この度の聖書箇所、28節から言いましたが、これらのことを言った後、先頭に立ち、エルサレムへ登って行かれたということですね。イエス様が弟子たちを村に遣わして、ロバの子を連れて来させるわけです。なぜ解くのかと尋ねるものがあったら、主がお入り用なのですと答えさせました。ロバの持ち主たちは何に使われるかはっきりと分かったわけではないでしょうけれども、なんで解くのかとこう答えたわけですからね。はっきりと分かったわけではないんだけれども、主が必要としている、主が求めておられるという言葉に使っていただけるんであれば、それは光栄だ、使っていただこうと、ロバを差し出しました。自分の持てるものを差し出したわけですね。主の皆によって来たる王に祝福あれ。これは大勢の弟子たちの歓声を説教台に取り上げました。やがてイエス様が裁判にかけられ、十字架刑に定められたとき、反対の声を上げた者がいたとは記されていません。ロバの持ち主は不思議に思ったとしても、そのロバを差し出したんですね。私たちは心からこの方を迎えているでしょうか。主の皆によって来られる王として受け入れているでしょうか。御言葉の語りかけに耳を傾けましょう。主の皆によって来たる王に祝福あれ。二つのポイントで味わってまいります。一つ目、大勢の弟子たちは皆喜んで声高らかに神を賛美して。この出来事ですけれども、ロバの上に乗ってやってくる王について、 旧約聖書のゼカリア書の9章にですね、こういう見言葉があります。ゼカリア書の9章9節ですけれども、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を呼ばわれ。見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なる者であって勝利を得、乳和であってロバに乗る。すなわち、ロバの子である子馬に乗る。ってこう書いてあるんですね。ゼカリア書、あんまり開いたこともないかもしれませんけれども、このことがイエス様によって実現成就したということなんですよね。ローマ帝国、当時のローマ帝国による支配であるとか、罪が指摘されるだけで、喜びのない信仰生活に失望していた人々、当時の人々は、イエス様がロバの子に乗って進みゆく姿に、かつてから聞かされていた、旧約聖書で聞かされていた、この待望のメシア像を重ね合わせていた。でルカの19章の36節を読みますならば、人々は自分たちの上着を道に敷いた。いよいよオリブ山の下り道あたりに近づかれると、大勢の弟子たちは皆喜んで、彼らが見た、すべての力ある御業について声高らかに神を賛美して言い始めた。そして38節以降、思いつく限りの賛美を、心からの賛美をしていたわけですね。主の御名によって来たる王に祝福あれ、天には平和、糸高きと栄光あれ、とこう言ったんですね。ルカ2章の、羊飼いに現れた天使たちが、した賛美のようにですね、糸高きところに栄光が、神にあるように、地には平和があるように、ね、御心にかなう人々に平和があるようにってこう、御使いたちが賛美しましたけれども、決して悪くないんですけれども、イエス様のことをどのような王として迎えたかっていうことなんですよね。そのローマ帝国によるところの圧政、クーデターによってこの圧政を覆すような痛みや悩みをスカッと吹き飛ばしてくれる英雄のように、もちろんイエス様はそれをしてくれないわけではないだろうけれども、そのように受け止めていたようですね。一過性のものというか、滅びゆく魂を救い出し、永遠の命に導く救い主としては理解していなかったようです。群衆の中にいたパリサイ人たち、複数ですね。パリサイ人たちがイエスに言ったっていうんですね。先生、あなたの弟子たちをお叱りください。この人たちはイエス様のことを先生と思っていません。当然歓迎しに来たのでもないでしょう。いまいましいデモ活動を封じ込めるためについてきたようです。イエス様は彼らに答えて言われます。もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう。で、これから先、国や体制に押しとどめられて、神を賛美してはならない、礼拝のために集まってはならないという時代が、やってくるわけですね。感染拡大を抑え込むために、集まってはいけないって言われたら、それもそうだって、教会は納得して受け入れてしまったという過去がありますよね。ということは、すでに始まっているということです。私たちがイエス様を来たるべき王として喜び、賛美しているかが問われているんですね。国や政府が許可した団体だけ活動が許される。どこかの国みたいですよね。神の言葉がねじ曲げられたとしても、それでも福音を述べ伝えていると言えるでしょうか。表立って活動できるのは国が認めた宗教団体だけだ。しっかりとした福音を聞き、また述べ伝えるためには、地下活動していかなければいけない。こちらの国でもそういうことがやがて起こるわけですよね。もしこの人たちが黙れば、石が叫ぶであろう。私たちは石より尊い存在で、神様の栄光を表すために、目的を持って作られたものではないでしょうか。二つ目のポイントに移ってまいります。いよいよ、 都の近くに来て、それが見えたとき。そのために泣いて言われたって言うんですね。ルカの19章は繰り返しですけれども、ザーカイが罪を告白して救いに預かった記事から始まって、まあ、例えとして王の位を受けるために出かける者の例えが話され、それを憎んでいた者たちについても記されていました。また出かける前に預けられた皆の例えでは、聞いて従わず取り組まなかった者が責められる場面も記されていました。それに続いて、この度読んだロバを差し出すものがあり、主がおいでようなんですって言って、ロバを差し出すものがあり、イエス様をのその姿を見て喜んで迎えるものもありましたが、そのうち最後までイエス様に従い通したものはどれだけいたでしょうか。大雑把に言うと、一人もおらず、散り散りになったということなんですね。神の国の訪れは、また救いはユダヤ人と言われるユダヤ人に届けられたのに、彼らの心が固くなゆえ、受け入れるどころかイエス様の存在をこの世から消し去ることしか考えていなかったんですね。イエス様の十字架刑につながっていきます。ルカによる福音書19章の41節からいきます。いよいよ都の近くに来て、それが見えたとき、そのために泣いて言われた。42節。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら。しかしそれは今お前の目に隠されているんですね。イエス様はかつてご自分を指して、私が道であり真理であり命であると言われましたが、多くの者に受け入れられませんでした。彼らの心が固くなりされ、彼らの目に隠されていたからですね。43節、いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押してまり、お前とそのうちにいる子らとを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。神殿が崩されてしまうということが、ここに予言されていくわけです。44節の後半、それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである。イエス様がその都をご覧になった時に、行く末を案じ泣いて言われた言葉です。マルコの福音書の冒頭にですね、時は満ちた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、数々の印と見教えによって、印というのは、まあ、道路標識の標識ですよね、サインですよね、この先に何がありますよっていうのを指差しながら、イエス様は不思議な技を行っていたわけですね。天と天におられる父を指差しながら不思議な印をなさっていた。そして時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとこう言われていたわけです。数々の見教えによって神の訪れの時を知らせていたのに、彼らは心固くなで向き合わなかった者たちの代表です。形ばかり、形式的な礼拝を捧げるだけになっていた神殿をご覧になって泣いて言われたわけです。本来ならば作り主である神様の前に出させていただくことが礼拝です。礼拝を通して神様に向き合うための神殿が、供え物を高値で売って利益を得、両替には手数料を巻き上げる盗賊の巣になり下がっていたからです。イエス様はどれだけ心を痛め悲しまれたことでしょうか。その彼らのために泣いてくださったイエス様は、どれだけ憐れみに満ちていたことでしょうか。私たちの身代わりとなって十字架にかかるために、いよいよ進み行かれたパームサンデーです。イエス様の愛と憐れみは決してぶれることがありません。第一ヨハネの方でも味わいましたね。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさいと。よく考えてみなさい。主の御名によって来たる王に祝福あれ。心ばかりの 上辺ばかり、上辺ばかりの言葉ではなく、私たちが王として来られた方を心を込めてお迎えしたいと願います。御言葉を読んでお祈りをしましょう。主の御名によって来たる王に祝福あれ。天には平和、糸高きところには栄光あれ。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。また、あなたの御子イエス様、私たちの贖い主の、私たちが受けるべき罰を受けるためにこの地上に送ってくださったことを心よりありがとうございます。イエス様、あなたは私たちの身代わりになることを厭わず、かえって私たちが見捨てられなければならなかったところ、あなたが見捨てられてくださったことを心より感謝いたします。聖霊なる神様、私たちは見えず聞けなかったものでありますのに、あなたがそれぞれの人生のある一点で近づいてくださいまして、そのことに気づかせてくださいまして、目を開き耳を開かせてくださったということもありがとうございます。あなたの尊い愛をしっかりと受け止め、あなた以外に私たちの王はない、救い主はないということを心を込めて賛美していくことができますように、主の名によって来たる王に祝福あれ。私たちの信仰の告白であり、賛美の言葉となっていくことができますように、すべてを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。